3節に、まあ、これ世に知られぬ喜びというタイトルなので、世の中の人々が知らない喜びで、私たちが知っている喜びということになりますね。まあこういう本当に私たちは世の中の人の知ってる喜びも知ってますけど、まあいろいろ楽しみとか喜びって世の中にもありますから、まあけれども世の中の人の知らない喜び、これがまああるということもまた事実であるんですね。ですからまあこの霊の喜びということ、あるいはイエス様を賛美する喜び、まあこういうことは、まあ、世の中の人はまあわからないわけですよね、うん、だからわからないからまあいろいろおっしゃるかもしれませんけど、まあそれは知らないだけなんで、まあ、知らないことには罪もないわけですけど、私たちはまあ知ってしまうと、まあこれは楽しくて楽しくてという、嬉しくて嬉しくてということが、まあ、世の中の人から見たらおかしいんじゃないのかと思われますけど、まあまあ、そういうふうに見えるかもしれないですね。でも、まあ、霊における喜び楽しみということが、まあ、あるわけですね。で、まあ、3節にはエリアもエリシャも、まあ、エリアもエリシャも旧約時代の預言者、大預言者でございまして、まあ、エリアといえば天から雨を降らす預言者というような、まあ、ことでも有名でありますね。で3年6ヶ月、まあ、エリアが祈ったら雨が降らなくなり、また祈った時に雨が降ってきた。まあ3年半も雨が降らないということは、これはですね、大変な恐るべき事態でありますね。まあ、これ今現代においてもダムが、まあ、水がないとか言って騒ぐわけでありますけど、まあ雨が降らないっていうことはもうこれは大変な事態でございまして、まあ時に当時のイスラエルにおいては全土に飢饉がやってきたわけであります、食べ物がなくなるという、まあ、これが一番の問題、飢饉ですね。ですからまあ我々はまあ肉の食べ物もなくなったら困りますけど、まあ、霊の食べ物なくなったらなおさら困るわけですけど、まあイエス様がおっしゃったように人はパンのみにてくるにあらず、じゃあ霊の糧は何かというと神の口から出てくる全ての言葉である、まあこういうことですから、まあ、これなくなると我々の霊はまあ生きていけなくなるわけで、だからいつでも私たちはイエス様を食べていくというか霊の食べ物でありますかね。イエス様を食べることなしには神の言葉なくしては、まあ、生きていくことはできません。だけどまあ3年半も飢饉が来た、まあ、これは後のまあ、予言とも重なるんでしょうね。まあ3年半と1260日ということになりますかね。1260日は1年は1日は1年として数えようと言いますから、ダニエル書は1260年間この世界に聖霊の雨が下らなかったっていう、まあいわゆる中世と呼ばれる時代が、まあ、あった、まあ、個人的にはまあ下ってたかもしれませんけど、まあ、実際的にはまあ雨の聖霊が下らない時代、まあそう言っていいと思いますね。まあですからこの間に世界はまあ本当に暗黒時代だったんですね。まあこれは歴史的にもそういうわけですが、暗黒時代、はい、世界においてこの期間はですね、まあ、まあキリスト教のローマカトリック教会が、まあある意味では力を持っていたわけですけど、人々はまあその支配の中に置かれて苦しめられていたと言ってもいいんじゃないですかね。まあその 時代に、まあ、中世の終わり頃になってきますと、終わりでもないかな、江戸時代は300年260年ぐらい続いたんですね。それからその前には平安時代も続いてますから、まあ、非常に500年以上にわたって日本は平和な時代が続いているわけです。だからこれだけはですね、中世における世界の奇跡って今でも呼ばれているわけでありまして、西洋人で江戸の研究家が多いのは、まあ、あの暗黒時代になぜ日本だけこんなにですね、あの自由闊達な社会が花開いていたのかっていう、まあ、文明文化が花開いていたのかって、これはもう謎に満ちているわけでありますけど、まあまあ、それ謎に満ちてたかどうか知りませんけれども、まあ、もちろんカトリック教会がなかったっていえばそれまでであります。そういうものを入れなかったっていえばそれまでありますけど、まあ、いずれにしても、あの精霊の下ってない世界は暗黒時代の、まあ、予言とも重なるかもしれない。エリアはしかし、3年6ヶ月経った時にもう本当に神様に祈るわけですね、エリアはね。雨を降らせてください、はい。そしてお祈りが始まりました、ね。膝の、だから正座して膝の間に頭をうずめて祈ったっていうのは、なんかそんな描写ですよね、聖書の。そして神様って言って祈った。で、祈っただけじゃありません。祈りながら自分の、まあ、学生なんでしょうね、あのエリアは預言者学校を持っていたって言われました、まあ、学長さんだったわけですから、まあ、生徒にですかね、まあ、海に出て行って海の、そうですね、あの方に何か変化がないか見に行ってくれと、まあ、こういうわけで、それで彼は行くわけですけども、何も変化ありませんという、まあ、大海原は至って快晴ですみたいな話ですね。だから何も変化ない、けれどもエリアはそれをですね、6回ね、またしばらくしたらまた行ってくれ、また見に行ってくれと、お祈りしてると同時に、この、なんていうんですかね、自分がするべきことがあったわけですよね、それは何だったのかということを思うんですけど、だからもうお祈りしたから突然こう大雨が降ってくるっていう期待はしなかったわけです。まあ、我々時々そういうことを期待しやすいわけじゃないですか。神様お願いしますって言って、まあまあ、すぐに願い叶えられるのが一番いいんですけど、けれども信仰によって、信仰によって祈るという、信仰を働かして祈るっていうね、祈りというものが熱心であるから神様祈りに応えるんじゃないですね。過激な祈りをしたから神様祈りに応えるわけでもありません、それはその直前に850人のバールのに偶像崇拝者たちの預言者たちとエリアは対決してるわけでありますから、その時にバールの預言者たちは体に傷をつけて、ね、自分のバールの神様に叫んだと、ね、祈って叫んだと、自分たちの血を流して、ね、そして神様祈りに応えてくださいというような、けれども聖書を見る限り、うんともすんとも神様、もうそのバールの神様の話です。バールの神様、うんともすんともなかった、だから彼らはなんか祈りの熱心によって祈りが聞かれるという勘違いがある。これは世の宗教の、まあ、陥りやすい、まあ、落とし穴といった落とし穴です、自分がもっと祈りを熱心にして、あるいはまた神の前にですね、もっと自分の体傷つけたりして、そして神を脅迫するようにして、これでも聞かないのかちょっとですねでもそれは世の中のバールの世の中の悪魔ですら、それはもうその祈りに応えなかったっていう話です。だからまあそういうことです。それで今度はエリアの番になった時に、エリアは祭壇の反対に水をかけて、そしてですね、 人間がですね、人為的な工作をしてはいませんよということを証明するために、それを3回かけて、もうみんな犯罪の供え物は水浸しになってしまったし、それからその側溝も全部水で埋まったという、そこからエリアは神に祈った、ね、そしたら天から火が下ってきて、そしてその水浸しになった犯罪はみんな焼き尽くし、ね、その火はものすごい力があって、それからそこにいた石ころも全部焼き尽くし、ね、そしてその溝の水は全部吸い上がり、そして犯罪の供え物は皆この天から下ってきた火ですから、そうした時にそこにいた人々は、それを見ていた民衆はですね、ひれ伏して、これこそ誠の神様だ、これぞ誠の神である、こういうふうにもう震え上がったと思うんですよね、それがね、その神の力、まあ、その火力の力、ね、こういうこともあったんですから。でもそれは今日においても同じでありまして、まあ、我々預言者ではなくても教会を通してですね、天から火が下ってくる、これは聖霊の火って、今は聖霊の火ですね、まあ、私たちが福音を語って、そして聖霊待望を会を行っていって、ね、祈って一緒にお祈りしていったら、その人の上に聖霊が下ってくる、これは神の火が下ってきたわけですね、その人に、だから私たちも昔も今も神様は変わりたまうことないことになりまして、このその聖霊を受けた人の上に常しえの命が与えられてくるわけですから、ですから、お祈りをして、まあ、昨日もある姉妹から、なんかLINE が入ってまして、まあ、今ちょっと用事があって北海道に、おります、お仕事でおりますけれども、でそこで今知り合った人にこう福音を語って、その人は作家だっていう、作家の人が非常にそのお話を聞きたいから、もっと話を聞かせてです、福音を語って、まあ本当に感謝です。それから次の日はまた別の人と出会って、その人にお祈りを一緒にすることができました、ね、それでは確かにそこに聖霊が下ってくるわけですから、これは天の神の火がそこに降りたというね、まあそういうことかもしれない、ですからエリアは、まあ、そういうことでもうバールの預言者たち850人を相手に、まあ、自分は一人で、しかし神様はエリアの祈りに応え、バールの預言者たちは皆もうエリアは殺したっていうんですね、全て。だからものすごい、まあ、ことですよね、はい、けれどもそういう神様に用いられていった時に、私たちは大いなる働きをするわけであります。でもう大預言者なるエリアということですね。けれどもですよ、そのエリアも神様の力が去っていった時に、神様に用いられている時はそうですけどね、その時はそうでない普通の普段の生活のに戻った時には、まあ、普通の人ですよね、うん、だからこの大預言者という、 こう大英雄というか、まあ、超人的な働きをした時もあるけど、それはわずかな神の取り扱いの中ではそうですけど、ね、本当の自分に戻っていくと、そこには弱い自分がいる、ね、そしてまあ悩みの大きい自分もそこにいるわけですね。悩み苦しみを持って生きている自分もいる、まあ、それを受け入れていかないと、神様を用いられた時の姿だけでこの世の中生きていくっていう話であって、本来の自分に戻るということは非常に重要だと、神様に用いられた時はそれでいいわけですけど、まあ本来の自分を忘れてはいけません、 そうしないと何かあの危うい方向に行ってしまう。だからその後はエリアどうしたでしょうか。その国のあのそうですね、イザベルっていう悪いあの王様妃ですかね、イザベルがいて、まああれかなり悪い人と、このイザベルがですね、その自分のバールの預言者たちを殺したということで、今度はですねエリアの命を狙うわけだ、まあ復讐ですわね。そうなった時にエリアはですね、急にそうですね、あの怖くなって、だから我々と同じですから、普通の人に戻ってますから、その時ね急に怖くなって逃げるわけでありますけど、もう逃げてももうこれはもうあれだと思って、もうあのエニシダ、エニシダって何の木かしら、エニシダの木のところに彼はもう疲れ果ててそこに来て、もう神様、私を殺してください、まあ、そんなことをつぶやくわけで、もう死んだ方がマシだと、ね、そうした時に神様はエリアにあの導きを与えるわけですね、あのここの山、どこの山でしたかね、そこに行って、私はあなたに会いに行くから、そこで会いましょうと。そしてエリアはもう一回力を取り戻して、その指定された場所まで、まあ、行くわけであります。で神様を待っているわけですよ、そこでね、神様会いに来てくれるということですから、それはエリアとしては、まあ、心強いっていう。でそこで風が吹いてきたって言われるんですよ、大風が吹いてきた。その大風はそんじゃそこらの風じゃないですよね、山を真っ二つに裂くぐらいの大風が吹いてきた、ね、岩が裂けるぐらいの大風が吹いてきた。そうした時にエリアは必ず神様が今現れるとこう思った。しかし誰も現れなかったという、まあ、ことであります。それでちょっとなんか勘違いしたかもしれないなとこう思って、また待っていたら今度は地震が起こった、ね、だから地震が起こったからここでもう神様が出てきたんだとこう思ったわけでありますけど、そこにも神様が出てこなかった、で大風の次に地震が起こって、その次が火ですよね。火がなんか山火事のように出てきたんでしょうか、まあ、あのものすごい、まあ、火が起こってきた。それで今度こそ神様が出てくるとこう思ったけどまあ結局ね、そういうところには神様はいらっしゃらなかったっていうわけですね、それであれどうしたことかなと思って、いたら細き声が、ね、エリア、ね、細き声ですよ、ね、で何て言ったかというと、ここで何やってるのかっていうんですね神様の細い声、お前ここで何やってんのかっていう話ですよ、という話ですよね。だからその細きもね、細いと書いてないんですよ聖書は。微粒の、微小の、の微ね、微細なって書いてある。ものすごい細い声が聞こえてきた。そこに神様いらっしゃったと。だから私たちもこれ今も変わりませんね。神は変わりたもうこともなく、回転の影もなきお方であるとヤコブ言ってますけども、あの旧約時代の神様も今の神様も回転の影もなきって全然変わっていないって、全く一緒です。そうですね、その本質は全く一緒です。だからその私たちに神様今でも細き声を持って語っていらっしゃる。無視しようと思ったらいくらでも無視できるような細い声です、つまり聖霊によって私の中に住んでいらっしゃる神の御霊は私たちに必要なことを常に細き声を持って、語っていらっしゃる。でそれをちゃんとまあ汲み取っていくということは威厳で祈って、そしてそれをしっかりとこうですね感じていくっていう。でこれはすごく重要なことですね。 自分の頭の思い、自分の頭の考えとは全く別個に自分の心の声というのがある。それは細き声ですけれども、まあそこに耳を傾けていくことができる幸い、これは聖霊を受けた人のみができることだよね。聖霊を受けてないとそうなります。だからまあ細き声が聞こえてきましたね。そういう時はもう何やってんのかって話ありますから、まあエリアとしてみれば、いや私はもうあのバールと戦ってこんなになってね、そしてですね、もう誠の神様ヤハウェ、まあヨガと書いてもヤハウェなる誠の神様を礼拝する人間は私ただ一人になりました、ね、しかし私ももう命は、まあ、追われてるし、まあ、そろそろもう私ももう嫌になってきたっていう話でありますね。そうした時に神様は何とおっしゃったでしょうか、まあ、エリアにですね、いやあなたが知らない私を礼拝する誠の神様を礼拝する人が7000人イスラエルにいます、あなたが知らないだろ、で7000人、彼は自分一人だと思ってましたけど、あ神様を、ね、礼拝する人7000人、まあ、7000人、いますからということでありますね。まあ、そこでこの列王記の上見ていきますと、まあ18章ですよね、はい、18章では列王記上の第18章の38節からご一緒に40節までお読みいたします、ね、38節から40節、18章ですね、列王記の上の方ですね、上と下とありますね、列王記上18章、38節から40節、時にエホバの日下りて、犯罪と焚き火と石と塵とを焼き尽くせり、また溝の水を吸い枯らせり、民皆見て伏していけるは、エホバは雷、エホバは雷、エリア彼らに言いけるは、バールの預言者を捕らえよ、その一人をも逃しむるなかれと、すなわちこれを捕らえたれば、エリアこれをキシオン側に引き下りて、かしこにてこれを殺せ、はい、まあ、まあここはもうちょっとクライマックスというクライマックスで、まあ1対850人の戦いにエリアは勝利を収め、そして誠の神様の力を示し、まあ、偉大なる預言者という、まあ、このいでたち風貌ですよね、その時はね、うん、でこの後にまだこの直後にですね、今度は雨を降らせ祈ってですね、そうした時にこの若者にですね、6回ほど、ね、自分はお祈りをしてるから海に行って様子を見に行ってこい、ね、で6回ほど行って帰ってきた答えは6回とも何にも変わりありません、ね、よく腹が当たってます、ね、まあ、そうでも7回目、エリアは7度、7回目また見に行ってくれ、で7回目に行った時にここに44節言いますと、7度目に及びて彼イーケルは、見よ、海より人の手のごとく少しの雲を起こる、この少しっていうのも、まあ、微小の微、ね、マクロというかミクロの世界ですよ、ミクロの、ね、本当に人間の手の 大きさぐらいの雲が水平線の向こうに現れたっていうわけだよね。人間の手の大きさぐらいだったら普通の人はもう見えませんよね。
そんな
雲が出てきたって見過ごしますわね。これ、うん、7回目行っても何も変わりませんとこういうことになるけど、彼は本当に目が良かったのか、よく観察していたのか、前エリアの言ってることの意味を本当に重くちゃんとしっかりと受け止めていたんでしょうね、うん、何一つ些細なことを見逃さないようにして、そしたら手のひらなのか手の拳なのかよく分かりませんけど、人間の手ぐらいの大きさの雲が現れてきました。これはね、普通見えません、うん、アフリカのケニアに行った時、彼らは見えるんだよね、うん、彼らはね、もう100キロぐらい先で見えるんじゃないかと思いますよ、うん、だから100キロしたらこっから熊本ぐらいあるのかどうか知りませんけど彼らはね、見えるんですよね。だから恐るべき望遠レンズなんですけど、でもね、彼らあそこにこう今キリンが歩いてるって言われてもね、もうさっぱりこっちは見えないんだけれども、彼らは見えるんだよねそれから今車であそこまで行きますけども、行くところはあそこに幼稚園があって、あそこの幼稚園の方に今行きますって、その幼稚園見えますかって言ったら見えるわけないですね、うん、それでも1時間以上走りましたからやっぱり100キロぐらいあるんだよね、うん、だけど彼らは見えてるんですよ。100キロ先が見えてるわけ。そしてそこに幼稚園の生徒が遊んでるみたいな、本当かなと思うんですけどね。だから手ほどの雲が、まあ彼も見えたのかは知りませんけど、まあ、それでね、本当にね、この小さな小さな印ですよ、これ。でも私たちがね、ここをしっかりと今もね、神様に祈ったらそこに印が出てくる。それを見過ごさないように、でそれが見えてきた時に、それは大きい小さい関係ないんですよね。奇跡は奇跡だから、神様の働きにサイズがないんですよ。神様の奇跡というのはミクロの世界でやっても奇跡、ね、神様なしたことはなんか大きなことばっかりが奇跡だと我々は思いやすいんですけど、そうじゃないんですよ、本当に微細な、例えば人の心の動きですらも奇跡である場合があります、ね、うん、普通は起こりえないことが起こってきた、うん、ですから、まあ、神様直接人の心を変えるってことはなさらないでしょうけども、周囲の環境を変えることによって人の心が変わる、気持ちが変わるってことはあるんですよ。あるっていうか、まさにその通りなんですよね。なぜかっていうと、人間というのは感情で動いてるから、うん、これをよく理解しないと、なんか論理とか理論では動いてないんですよね、実際問題、うん、だからこの間もある兄弟と話してたんだけれども、この素晴らしい商品のことを理解していただければお客さんは買ってくれるはずだと、こういう、だからこの説明をしたいんだって、説明するためのこういうものをいろいろ今作ってあります、うん、で私の知る限りそうは思いません、私が知る限りは、うん、それね、その商品がどんな素晴らしい商品であろうとも、それを聞いたからって言って人は買うということはまずないと思うんですよ、ね、まああるかもしれないけど、基本的にまずないと思うんですよ。なんでないんでしょうか。それは世の中にこれだけあふれ返っている商品があって、その商品一つ一つの説明なんか聞きたくないからですよね、人は。むしろそれをですね、入れないようにガードしてるんですよ。そんなことやってたら自分の人生終わってしまいますから、はあ、だから本当に必要なものの、だけは入れようとするけれども、片っ端から片隅からざーっと全ての商品の情報をですね、聞き回るっていうことは、むしろ しないで、まあ、ガードしてしまって、もうそういうものは入れない、もう煩わしくなって自分の生活がですね、これもじゃだからいちいちね、その詳しい一つ一つ将棋の話聞くっていうことはまずないと思います、うん、で聞いたからってじゃあそれで買うかっていうと、それは販売行動には移らないっていうのはもうこれはあの学説的にも証明されてるんですよ、どういうわけか、うん、じゃあ人間はどうしたらあの買うんですかって言うと、感情で買うんだって、感情で買うということは心地よい感情を得られたらその場にある商品とそれが結びついて買うと。だから30秒でコマーシャルっていうのが行われる。コマーシャルでなんで販売が上がるんでしょうか。コマーシャルもあれ見てたらですね、商品とおおよそ関係のない映像がそこに映ってきて、最後になんかその商品が出てくるっていう、心地よい気持ちになった時に人はそれと商品が結びついて物を買う。この手法は昔から変わってないんです。これコマーシャルですね。その前はあの映画のあのその一コマの中にあのその商品の写真を入れておいて、潜在意識の中に埋める人間の。これはやっちゃいけませんというのは法律でそれ禁止されたわけです。けれども今はコマーシャルで、30秒もあれば十分に入ってるんですよ。だから私たちは目から取り入れるもの、耳から取り入れるものとよく気をつけて選択しないと、いけませんよね。それによって自分の行動が変えられているということなんです。それ、まあ、そこも感情というんですよ。そこまで全て感情によって選択している、はい、だからそういうことを言いますね。まあ我々が本当にですね、まあ世の中の人はそういう法則知ってますよ、ある意味で、はあね、だからこの前もあの結婚式のプログラムを作っていたら、なんかいいイラストでも入れようかと思って、そしてインターネットの中にイラストを、あ、これお金を払って買うんだなと思ってたら、まあ、お金払って買ってもいいですって。けれども、まあ、ご存知の方もいらっしゃる。ここに、何十秒かコマーシャルが流れますから。それを見たら、これタダであげますって。それほどね、コマーシャルってね、効力があるんですよ。もうタダで提供してもいいぐらい。うん、まあ、実際問題、民間のテレビっていうのはタダで1時間、提供してもらって30秒コマーシャル見ればただで見ていってるんですから、うん、まあそういう時代が長く続いてある。だからまあいやそういう話をするわけじゃなくて、早めに終わらなきゃいけないんです今日は。ですからね、はい、だからですよ、感情というものは人間を動かす大きな力、理論とか論理とか理屈とかじゃ動かないですね、人は。特に心地よいという何か解放感なり何々があった時に動くわけですね。まあそれは知っといてまあいいのかと思いますけど、今いいんだと思いますよ。はい、だからまあそういうことで我々も福音を語るときにね、もうそうだと思いますよ。福音を語って、あ、よくわかりましたと、その理屈がよくわかりましたって言って救われる人はいないわけでありまして、あ、わかりましたけれども、だからある牧師先生が、まあ、日本国内でよく海外で伝道なさって活躍してて、私が子供の頃はその牧師先生はもう本当に海外に行ってる数少ない、まあ、牧師先生一人だったけど、まあ、その先生はよくおっしゃってたのはね、こんなポケットからボロボロのハンカチ出して鼻なんかかんでてもね、福音聞いてくれないっていうのを書いてました。そうですね、やっぱりこうきちっとしてね、そして行かなきゃいけません。ああ本当そうですね、そうなんだろうと、まあそういうことを、まあ、思って、まあですけど、まあ、いずれにしましてもね、 人は、まあ、どうして動くのかっていうことはそういうところだけれどもですね、聖書にここに幸いという言葉も福祉と書いてありますけど、まあ、これ霊山家の方ね、霊山家の方の幸い、幸いっていうのは福祉っていう漢字を当ててますけど、幸いとか幸福というのは感情ではないんですよね。これちょっと勘違いしやすいことがあるかもしれないですね。幸福とか幸いとは何かというと感情ではないんですね、それ。世の中の人見たらよくわかる。持ち物でもないです。それだったら持ち物をたくさん持っている人が幸福だっていう話じゃないですね。で、そうでもないですね。持ち物を持っているから幸福だっていうものでもね、むしろ持ってなくても幸福だっていう、持っていないからこそ幸福だっていう人もいるかもしれません。若い大金持ちの青年がイエス・キリストのところに来た時に、ね、福音を語ったけれども彼は救われなかった、イエス様は何とおっしゃったかというと、金持ちが富める者が、ね、神の国に入るよりはラクダが針の穴を取った方がまだ耐えやすいって言ったんだけども、あのあと私はちょっとそこをもうちょっとな、もうちょっとなんかあるのかもしれないなと思って調べて、原稿の方を調べてみたらこう書いてあったんですね。金銭に支配されているものが神の国に入るよりはって書いて、止めるものがじゃないんですね、金銭に富に支配されているものが神の国に入るよりは、ね、ラクダが針の穴を取った方が簡単ですよ、そう言ってらっしゃる、あ、なるほど、あ、そういうことだ、ですから幸せというのはね、感情じゃないんですよ、それからそれからですよ、持ち物でもないんですよね、まあ、持っている人も幸せだけど持ってなくても幸せな人もたくさんいるわけ。もう最近はこうミニマリストみたいな、もう必要以上のもの一切持たないと、それがなんかこう幸せを感じるっていう人もいるわけであります、確かにそれもまた一理あります、だから持ち物でもない、それから状態でもないんですよね。なんかウキウキウキウキっていうこういう状態、この状態でもないんですよ、幸せっていうのは。大体何なのかっていうとね、もう概念なんですよ、これは。一緒。幸いだ、幸福だっていうのは。どういう時に起こってくる概念かというと、今あるものに感謝を捧げた時に生じてくる概念なの。自分が今持っているものに感謝を捧げることができる。ね、感謝できるということから生じてくるもの。だからそこは多くの人が勘違いしてます、だからこの、まあ、我々感情で動く人間はものではありますけれども、幸せっていうのは感情ではない、そうした時に私たちが常に神様に感謝を捧げている、今あることに感謝、もう最終的にはそこですね、今自分があること、存在していることに感謝し、もう生きてるだけで偉いっていうわけですね、まあ、こういう世の中の人にまあ言ったら世の中人よく分かるかもしれない、それに感謝している時にこれを幸いが与える。ですから、ここにはイエス様は我が子と呼んでくださって、我が友と呼んでくださって、そのイエス様の愛を知る幸いとか言ってます。だから私はイエス様から、神様から愛されているということが、まあ見えてくるわけですね。感謝をしていくときに、ああこれ愛されているということね、それが幸いだっていう、これがそれも感情とかそういう問題じゃないんですね。だから、ということで、まあエリアはそのもうその印をね、手ほどの雲の印を見たときに、もう感謝が始まってるんですよ。もう感謝ですよね。 そして、彼は常に幸いだったところですよ。だから我々も皆一緒ですね、そこに雨が降ってきた、だから祈りが答えられていくということにおいて、このね、本当に私たちはすごいなと、天からこう日が下ってくるということにおいても、雨が降ってくるということにおいても、全てエリアの祈りに神様応えたということですよね、そしてそれが本当にですね、その応えられたことが素晴らしいんじゃなくて、応えられることを通して我々は神様に愛されてるということが見えてくるから、それが幸いなんです。だからこの新約聖書のヤコブ書というところ、ヤコブ書の第5章ですね、ヤコブ書の第5章で、ヤコブ書の第5章の第17節をご一緒に、まあ、17節、18節ご一緒に見ましょうか。後ろの方ですよね。新約聖書の後ろの方にヤコブ書がありますね。第5章の17節、18節をご一緒にお読みしますね。エリアは我らと同じ情を持てる人なり、雨降らざることを切に祈りしかば、3年6ヶ月の間地に雨降らざり、かくて再び祈りたれば天雨を降らし、地その実を生ぜに、はい、でここに、17節にエリアは我らと同じ情を持てる人であった。なんか18章のね、先の列王記の上の18章の方を読めば、あんな850人のバールの預言者たちに打ち勝って、ね、大預言者、大勇士、大ヒーロー、スーパースターのように我々思うんだけども、あの19章を読んでいくと、普通の人で、普通の人で、あ、自分は命狙われてもに恐れが来て逃げたっていうね、あ、ここは自分と一緒だなと。だからそう言ってるわけ、これヤコブも。エリアは我らと同じ情を持てる人なるにって、まあ、情を持てる人って書いてありますけど、結局はね、我々と同じ人間だって言ってるわけ。何も変わってない、ね、普通の大勇士なるエリアですけど、神様に用いられた時は、でも普段は我々と同じ普通の人です。弱さの悩みも苦しみも持っている普通の人です、ね、そのエリアは我々と同じ情を持てる人なのに祈りが応えられてきていたでしょうと、ね、だから私たちも、ね、この16節その上に書いてあるように、正しき人の祈りは働きて大いなる力あり、正しき人の祈りは働いて大いなる力があって、その正しき人であれば祈りは応えられてきますっていう、ね、エリアが応えられたと同じく我々も応えられてきます、ね、エリアも我々も同じ人でした、うん、まあ、ここにも書いてあるね、エリアもエリシャも我らと同じ人って書いてあるから、この3節ね、同じ人、うん、ね、だからその正しいかどうかということが一番重要な問題になってきますけど、正しいというのは、霊的にまずは正しいということが必要だね、霊的な正しさであって、肉的な正しさはまあ あるんだけど、それは全てじゃない。霊的な正しさっていうのは神様と自分との関係が正しい位置に戻った人っていうんです。神様と人間というのはなんか敵対関係に 罪によってあったわけですね、うん、けれどもその関係がまた和解して仲直りして正しい関係に戻った人、これが正しい人、ね、 ですから私たち水取りを受けて救われた私たちは皆正しい人なんです。ここに言っている正しい人に含まれるわけです。だからヤコブはこの手紙を書いている教会の人々に、正しき人の祈りは、ね、この正しき人とはすなわち私のことです。正しき人の祈りは働いて大いなる力があります。エリアを見なさいと、エリアの祈りに神様応えてくださったように、あなたの祈りに、私の祈りに同じように応えてくださいます、ね、祈れば天から火が下ってきます。聖霊が下ってきます、ね、はい、また祈れば、そうですね、雨が降ってきます、ね、これも聖霊の雨、聖霊は雨にも例えられてる、聖霊の、ですから、まあそれだけじゃもしありませんね。だからこの15節にあるように、さらば信仰の祈りと書いてある。信仰の祈り、ね、やめるものを救わんと書いてあるけど、やめるものだけじゃありません。あらゆることに関してこの信仰の祈りは効力を発揮している。信仰の祈りとは何でしょうか。それはですね、まあ、6回見に行っても何の変化もなかったけれども、また7回見に行った、ね、そしてそこに手ほどの雲が現れてきた。これが信仰ですね、はい、神の言葉を信じ祈り、そして行動していくと印が現れていく。印が現れてきたら備えをしていく、準備をする。雨が降ってくる、準備をしよう、ね、つまり信仰というのは、あの備えをしていくことにもつながっていきますよね。備えをしていくということは、少し人よりも先が見えてるということなんです、信仰というのは、ね、だけどそれまでの間も何もなくても、まあ諦めることなく1回2回3回、そしてついに神様手元の印が現れてきた。ここが信仰の祈り、だから諦めないで祈りなさい、絶えず祈れと書いてありますか、聖書。絶えず祈れと書いてあるな、あの諦めないで続けていきなさい、祈っていきなさい、その印が与えられてくるまで、祈っていきなさい、ですから、そしてその感謝を、ね、していくということは、あの素晴らしいことで、我々の祈りに神様は応えてください。それは我々の幸い、ですね、はい、まあ、一つご一緒にお祈りをいたしまして、またこの福音を我々も中途幸いな使命のうちに進んでまいりましょう。ご一緒にお祈り。